私たちはいろんなことが都合よく行き過ぎると愚かにも、なんて私って偉いんだろうっていう気持ちになってしまうから、教会なんか行かなくたって大丈夫だよという気持ちになってしまう。知らないうちに自分を神としてしまうから。私たちの望みっていうのは何か、それは神の国の完成、この世界が神の平和シャロームで満たされること、世界が平和で満たされるときに、私たちがこのままの姿で、このままの発想のままで新しい世界に入っちゃうと、また新しい世界を混乱させてしまうんです。だから神は世界を新しくすると同時に私たちを作り変えようとしておられる。今日のテーマは神の国にふさわしいものとされるためにということで、みんなそれはね、年の初めから、ああ今年は順調に全てがいってほしいなと願うのは当然ですけれども、よっぽどできた人間じゃない限り順調にいくと傲慢になっちゃうんですよね。神様に頼るってことを忘れてしまう。イエス様は日々自分の十字架を追って私についてきなさいとおっしゃいました。このテサロニケ人の手紙、第一の手紙、第二の手紙、もう両方とも聖書の、新約聖書の中で最も古い時代に記されたものです。福音書なんかよりもずっと先に記されています。これはイエス様がですね、十字架にかかって復活して20年も経たないうちに書かれたもの。テサロニケっていうのは現在のギリシャの北の部分、今も大きな町ですね。当時でも10万人ぐらいがいたと言われます。パウロは最初テサロニケとかピリピとかね、こういうギリシャ人の地域に行くつもりは全くなかったんです。でもある時マケドニア人の叫びを幻で見て、神様の導きと信じてこのギリシャの地方に入った。ところが大変な迫害に遭います。迫害をしたきっかけは同じユダヤ人、パウロは自分たちの信仰を変えようとしている、十字架にかかった人を救い主とか言っている、とんでもないと言ってパウロの伝道を邪魔した。パウロはテサロニケでどれだけの期間伝道してきたと思います？たった3週間余りなんですよ。3週間余りで生まれた教会がテサロニケの教会。それに比べたら皆さんはすごいですね。もう聖書もちゃんと持ってるし。でもやっぱり植生裁判にはね、やっぱりそれなりの問題がある。だからそこにはさまざまな誤った教えが入ってきた。そういう中でパウロは必死になって彼らの信仰を正すために手紙を書いた。第一の手紙、第二の手紙ともですね、パウロ・シルワのテモテからこう3人の連名になっていますね。ですからほとんど同じ時期に書かれたんだと思います。そしてパウロの手紙はいつもですね、私たちの父なる神と主イエス・キリストからっていうね、 父なる神とイエス様が連名になっているんですね。そして恵みと平安があなた方の上にあるように、これもパウロの好きな書き方ですね。恵みっていうのは神様からのあらゆる贈り物、恵み、本当にますます恵みに満たされますようにということと、それと平安って書いてありますけれども、最近の訳は平安っていうより平和って訳すが多くなってますね。恵みっていうのは神様から与えられるものですよ。平和っていうのは人と人との間に、私の現実の生活の中に起こるべきことが平和なんです。そしてパウロは続けて、兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。いつもパウロの手紙はね、あなた方のことを感謝しますっていう言葉から始まるんですけれども、ここのところではですね、感謝しなければなりません、そうするのが当然なんですってね、本当にこれはリップサービスじゃないんだよっていうことを強調している。どうしてかというと、あなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているから。パウロは前の手紙でですね、あなた方の互いの間の愛が成長し、それが満ち溢れていくようにっていうことを祈りました。そしてパウロは、私が祈ったようにあなた方の間に愛が成長している、嬉しいって言ってです。それとともに、あなた方の信仰が目に見えて成長している、信仰が目に見えて成長しているってどういうことなんだろうか。私たちがイメージするのがね、信仰が目に見えて成長する、祈って仕事をした、すごい結果が出た、彼の祈りは聞かれるっていう感じを、どちらかというとイメージしたくなります。でもここで書いてある信仰の成長とは何かっていうと、4節にあるように、あなた方がすべての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを、私は何よりも誇りとしているんだ。すべての迫害と患難のただ中で従順と信仰とを守っている。この従順っていうのは忍耐とも訳されますけれども、周りの状況がめちゃくちゃなんだけれども、普段からの日頃の生活を続けている、コンスタントな生き方、誠実な生き方を続けているってことが、ここで従順とか忍耐とか訳される言葉なんです。信仰っていう言葉も真実とも訳されます。要するに、いろいろとね、クリスチャンになったのはいいけれども、なんでこんなことが起こるんだろうっていう中で、彼らは神様に対する誠実さで、毎日の生活の忠実さを守り続けている、それがパウロにとって何よりも誇りだったんです。私たちの感覚ではね、自分が教えた人が何らかの目覚ましい成果を上げる、それを喜ぶんですけれども、パウロが言っているのは、あなた方の生活はコンスタントだね、ね、毎日の生活が忠実にいっているということを、何よりもパウロは誇っている。そして迫害と患難ということは、何よりも五節、 あなた方を神の国にふさわしいものとするために神の正しい裁きを示す印なんだ。神の正しい裁きを示す印っていう言葉が一番最初出てくるんですけれども、いつも言いますが、神の裁き、正しい裁きって言ったときに、私たちはすぐイメージするのは裁判の席、裁き。でも旧約聖書の流れから言うと、裁きっていう言葉の中心的な意味は、神様が正しく治めるっていう、正しく治めるっていうことです。で、ここで言ってることはですね、神様がね、ある意味であなた方に迫害と患難を許している。でも迫害と患難を神様はあえて許すことによって、あなた方を神の国にふさわしいものと今変えようとしてるんだよっていうことを言っているんです。だから神様の正しい治め方だ、ね、私たちがイメージする神様の正しい治め方っていうのは、私たちがね、いろんな失敗もせずに、いろんな困難にも合わずに順風満帆な人生が送れるように守ってくださる、これが神様の正しい治め方だって思う。そうじゃない。神様の正しい治め方っていうのは、あなた方に苦しみを与えることだって。困ったもんだね。よく皆さん教会に来てるね、そんなこと言われて。本当に パウロは別のところでこんなことを言ってますね。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。練られた品性を生み出すのは何だって書いてあるんですか。順調な生活じゃないの。練られた品性を生み出すのは患難だって言ってるんですよ。神様の目的はあなた方をね、一人一人をキリストに似たものと変えるんです。そのために必要なのは、あんまりね、自分の期待通りいっちゃいけないんですよ。僕も覚えがあるけども、期待通りいったときは大抵ね、なんて俺って偉いんだろうって言ってありませんか。俺って意外に頭が良かったんだな褒められたらすぐいい気持ちになってとにかくこのままの姿でね、神の国、新しい天と地、新しい地に入ったら、俺が俺がっていう形で争いを作っちゃうんです。私たちが新しい天と新しい地に入れられるみたいなのにされること。自分一人で生きてるんじゃなくて、他があって初めて、本当に神様の憐れによって初めて私はこのように生きてるんだなっていう、謙遜な思いになって入ると、そこは平和が実現するところになる。だから神の国にふさわしいものとされるために、苦しみを残念ながら受ける必要がある。でもね、同時にこの世の中で私たちが苦しみに遭うって言ったときに、大抵余計なことをしてくれる人がいるわけですよね。苦しめてくれる人がいるんで、それはやっぱり許せないよね。悪いことしてないのにね、こう変な責任を浮かぶされたり、仕事で結果を出したって横取りする人が出てきたり、こんなのは黙って見てられないよ。で、そこに出てくるのが正しい裁きの二つ目なんですけれども、正しい裁きっていうことは、神はこの世のそういう ね、自分勝手には人を苦しめるものを神様は最終的にですね、その悪いことをした非道な行いに対して神様が罰を与えてくださる。一方、虐げられていた人をですね、本当に人から振り回されて散々苦労した人に豊かな報いを与えてくださる。神様がね、強い人を謙遜にし、弱い人に勇気を与えてくださるっていうですね、逆転を起こしてくださるっていうのが神様の正しい裁きなんです。だから旧約聖書の伝統の中でいつも裁きっていうと福音なんです。虐げられている人に豊かな報いが与えられ、人を踏みにじっている人が反対にその責任を取らされる。それが神の正しい裁き。そのことが6節7節書いてある。あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいこと。神にとって正しいことは良い行いをした人に良い報いが与えられ、悪いことをした人に裁きが与えられることだ。ただちょっとがっかりすることがあるんだな。その七節の三行目からですけれども、そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から上がるときに起こります。私たち生きてる間にさ、ねえ、こう、こんな問題を起こした人はさっさと神様によって裁きを受けてさ、私たちね、日の目を見ない行いがちゃんと結果が出るといいと思うんですけれども、主イエスが来てくださるとまで言って、そんなに待てないよって。でもね、最終的に神様が全部正してくださるっていうことをいつも思いながら生きることができるってことはすごいことですよ。言ってることはですね、主イエスが現れるっていうことをここで強調されてる。主イエスが現れる。イエス様は十字架にかかって三日目によみがえって今天においてこの世界を支配している。イエス様は王の王、主の主としてこの世界を支配している。ただこの世界、イエス様の支配が目に見えない。隠れている。隠れているものが現れるっていうのがここに書いてある。現れるっていうことなんです。だからイエス様が再び来られる時を待つまでもなく、イエス様はすでにこの世界を支配しているんだよっていうことなんです。最終的に全ての人に明らかになるのが本当に決定的な逆転が起きるっていうことですね。だから私の周りでですね、のうのうと自分勝手な生き方をしてですね、長寿を全うするような人がいたとしても、慌てる必要はない。報われないまま死んでいく人がいたとしても、慌てる必要はない。神様は最終的にすべてのことに対して、公平な裁きを下してくださるからだ。そして8節、その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。実は8節一番最初に出てくる言葉は主は報復されますっていう言葉なんですね。報復されますってもなんかね、嫌な言葉かもしれない。 これは厳密に言うとですね、主は最終的に罰を割り当てられるとか、悪いことを散々した人にその罰、裁きを割り当てるって書いてある。じゃあどういう人が報復されるのかっていうと、どういう人が神の報復を受けるって書いてある。八節ね、神を知らない人々っていうことがドキッとする。神を知らないことは実は聖書では罪なの。それ以上に神を知るっていう言葉ですけれども、聖書の中で知るっていう言葉はしばしば愛するっていう言葉と似た意味がある。最終的に私たちが問われるのはどれだけ神を愛してきたかっていうことなんです。皆さん、聖書の中のね、イエス様が聖書の教えの中心は何だっておっしゃった、ね、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、それが第一の教えだ。この世の基準で言ったらさ、どれだけの結果を出したか、どれだけ人の役に立ったかっていうことが問われます。しかし神様の基準ではどれだけ神を愛したかっていうことが問われるってこと。だから私なんか何も結果出せないわなんて言うんじゃなくて、いつでもどこでも神様を覚え神様を称えている人、そういう人が神様に一番喜ばれるんだよっていうことを思い起こしてください。これは誰でもできることです。どんな障害を持ってたってできることです。それと同時に、私たちの主イエスの福音に従わない人が裁きを受ける。これも例えばね、皆さんが、とてつもない借金を抱えたとする、まあ数千万円ぐらいがなんか感覚としていいかもしれませんね。数千万円 の借金背負ってさ、これからどうしようかと思ってた。ある人が現れてあなたの借金をしてくれる、ね、もうある人が言ってましたけどもね、借金がゼロになるって本当に祝福だって、ね、貯金が数千万できるよりも数千万の借金がゼロになるってことは、もうこっからね、もう本当に利息払う必要がないって本当に楽な人生になる。その時に誰が借金肩代わりしてくれって頼んだよ、勝手にやりたいってやったんだろう、どうせ俺の人生なんだからとか言ってね、あなたのお金も私の金みたいなこと言われちゃったら、ほらね、そういう親切をしてくれた人の立場がないよな。同じようにだから、イエス様にとって一番悲しいというのは何かというと、イエス様があなたのために十字架にかかってくださったそのことを忘れて生きるっていうことが一番イエス様にとって悲しいことなんです。私たちはどっかで誤解して、どれだけ役に立てたかっていうことを問おうとして、そうじゃなくて神様が求められているのは本当に創造主の愛を忘れないこと、そしてイエス様が私のために十字架にかかってくださったっていうことを忘れ、永遠の滅びの刑罰っていうのはどういうことかっていうとですね、今、ね、神様なんかいなくたっていいよって生きてる人は死んだ後永久に神様を知る機会を失うっていうことなんです。この世界で神様結構ですいらないっていう人はね、来たるべき世界で神様の方からあなたのことは結構ですって言われる。 何も難しいことはない。あなたが神様との関わり、イエス様との関わりをどうして生きているかっていうことなんです。私たちはね、みんな関係の中に生きてるんです。この関係の中に生きてるっていうことを私たち忘れるってことが一番いけないんですね。どこにね、親がなくて育った人がいるか。ひどい親だったとしても育ってんだよ飢え死にしてない。それらの学校教育も受けさせてもらいたい。同じようにあなたを助けてくれた人がいるんです。そうでしょ。どんなにいい成績を出したって、人とも思わない人間っていうのは最低ですよ。同じように、どんなにいい結果を出したとしても、神様を忘れて、全部自分の力で生きていけるように考えてる人間っていうのは最低なんです。でも私たちはふと、ね、こういろんなことが順調にいってると、ああ私のね、こう人間関係の築き方がうまいからな、うんね、本当はそんなに気遣ってるわけじゃないんだけども、まあ手紙の書き方がうまいとかさ、メールの書き方がうまいとか、それによって全てが保たれてるんだなんていう気持ちに全てなってしまう。ところがここで言おうとしていることはですね、その日にね、実は十節のですね、その日にっていう言葉は五節から十節のまとまり、特に七節のですね、主イエスが現れる時ってことが書いてある。だからイエス様が来た時に本当に、ああ全てはイエス様のおかげだったんだなっていうことがわかるってこと。本当にイエス様は本当に救い主だった、すべてがイエス様の導きだった。イエス様が簡単の的となる、本当にイエス様を信じててよかったなっていうね、こうイエス様を仰ぎ見ることの感動で満たされるというのが来るべき世界だって言ってるんです。そしてその日は同時に条理が正される日である。でその上でパウロは十節で祈っている。そのため私たちはいつもあなた方のために祈っている。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにしてくださるように。召しにふさわしいものとするっていうね、さっき五節で神の国にふさわしいものとするって言ったでしょ。同じように、ね、神様が私を選んでくださった、神の民として選んでくださった、その神様が選んでくださった、その選びにふさわしい。その後の文章はちょっと難しいんですけども、とにかく善を慕うあらゆる願いと信仰を、神様が私たちに願っている良いことすべてが私たちのために計画している良いことを経験するということと、私たちの信仰がきちんとした、ね、良い働きとして現れるということ。言ってることは、ね、まあ、教会で清められるって言いますね。私たちが清められ、そしてキリストの栄光の姿にまで変えられるということをここでさ、パウロの祈りは、あなたがキリストの姿にまで変えられるようにっていうことです。で、それはあなたが日々の努力で行うことっていう言い方が見たこと、その他の人をご自身に従わせることのできる道によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださる。キリストが再びおいでになるときに、私がキリストの栄光の姿に変えられる。 そうするとこれって面白いんです。信仰っていうのは何かっていうとね、いつでもどこでもイエス様助けてくださいってね、祈りながら、私はイエス様なしに生きていけないものですっていうことをいつもね告白しながら、イエス様にすがりながら生きていく。でイエス様にすがりながら生きていくものは結果的にイエス様と同じ姿に変えられていくってこと。俺はここまで成長しましたっていうんじゃなくて、いつでもどこでも本当に2日のものですけれども、イエス様できたら助けてください、用いてくださいと、イエス様との関係の中で生きているものがイエス様が作り変えてくださるということで、だからこれは道からによる。そしてその目的は、それは私たちの神である主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエスの皆があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるため。最終的に全てはイエス様のおかげだったんだなって感謝できるようになる。それが来たるべき世界だよっていうことを言っているんです。イエス様が全てにおいて全てになる。本当にイエス様を信じてよかったなっていう感動にあふれる。それが目標なんです。私たちはどっかで知らないうちにですね、自分の成長度合い、進捗度合いを測る。人と比べてしまう。大体ね、人と比べられるのが嫌で教会に来ながら、なんで教会に来てかまで人との比較をするんだよ、バカじゃないか。ところが私たちやっちゃうんだよ。大切なのは、すべてを成してくださるのはイエス様なんだよっていうことを、ね、思いながら生きるってことですね。そして大切なのはここでね、その日に、ね、イエス様が再び来られる日に、私たちはイエス様と同じ姿に変えられるんだっていうことなんです。ところがここのところでですね、今日2章の部分もちょっとやりますけれども、テサロニケの手紙をなんでパウロが書いたかというと、テサロニケの教会にですね、主の日、ね、主の現れの日、主が栄光の姿で現れるっていう日についてのなんかいろんな誤解が生まれてたっていうことなんです。私たちの中でもね、こう起こりがちなんですけど、例えば西暦2000年を迎えたときに、ね、いろんな書店でさ、世の終わりが近いとかいう文章が流行ったりなんかした。主の再臨の時はいつなのか。そして旧約聖書の中で主の日っていうのはどっちかというと怖いイメージで書いてあるんですね。主の日っていうのは、主がこの世の悪に対して裁きを下す日である。信仰者もその時に問われる。主の日、世の終わり。昔からね、ちらちらと聞くでしょ、世の終わりを待ち望んで集団生活をしてましたとか言ってね、もうすでにすぐに世の終わりが来るんだから、これから一生懸命キャリア積んだってそんな意味がないんだ、とにかく集団生活して世の終わりを待ち望もう、その時にイエス様がこの真ん中に来てくださるように、そういう漢字の教えがテサロニケのところにあった。それどころかテサロニケにあった教えの中に、主の日がすでに来たかのように話があった。で当時のイメージとしてですね、主の日って言った時に、イエス様が主の日って言った時にダイレクトに言ったことはですね、エルサレム神殿が滅びるって話をしたんです。あなた方はこの神殿をすごい神殿だと思ってるよね、でも 終わりの日にこの神殿は跡形もなく滅びるんだよということをイエス様おっしゃった。だからテサロニケの人々も主の日って言った時にですね、この神の民にとってのシンボル神殿が破壊され、そしてローマ帝国によってですね、自分たちの信仰が迫害されですね、世界が変わるとき、そういうイメージがあったんだと思います。だから2章2節にあるように落ち着きを失ったり心を探せたりしていた。特にテサロニケの手紙で、ね、テーマになっているのは一番有名なのは3章の10節でね、働きたくないものは食べるなって話ね。要するに世の終わり一生懸命話をしてて毎日の仕事をおろそかになってる人がいたんです。そういう人々に対してパウロがここで手紙を書いて、その時にパウロが言ってることはですね、今あなた方が問うべきことは世の終わりがいつかっていうことじゃないんだよってこと。あなた方が今問うべきことは何かというと2章の3節、廃墟が起こり不法の人すなわち滅びの子が現れる。3節の最後の主の日は来ないという言葉、主の日という言葉はここのところにないんですね。言ってることは主の日についてあなた方はいろいろ考えている、それ以前に、ね、主の日以前にあなた方に気にしてほしいことは何かというと、誤った教えが出てき、また自分を神と名乗る人間が出てくるよということ。そして自分を神とする者があなた方の信仰を迫害するようになるよ、そちらの方に目を留めなさいって言った。世の終わりよりもあなた方を迫害する者、信仰を惑わす者に関して目を留めなさい。ここで滅びの子の現れっていう言葉が書いてある。3節、滅びの子の現れっていうと、これは実はダニエル書11章の32節から37節、時間のある方は後で、ね、僕のダニエル書の本を読んでいただきたいんですけど、とにかくダニエル書には、ね、世の終わりにですね、いろいろと書いてあるんですけれども、それは実は当時の政治状況を書いてあるんですね。イスラエルをですね、迫害したイスラエルの民をですね、やがて迫害する者に、紀元前168年にですね、シリアのアンティオコス・エピファネスっていう人が現れて、ですね、エルサレム神殿にゼウス像を安置した。豚の生贄を捧げさせようとした。それがためにユダヤ人が独立運動を起こしたって話がある。でも、そのアンティオコスはユダ・マカベオスとの戦いで負けて死んだんじゃないんです。彼は病気で死んだんです。実は神によって裁かれて死んだというふうに見られています。だから自分を神としてあなた方の信仰を迫害する者が現れたとしても、そんなものは神によってね、こうたちまちのうちに死んで殺されてしまうんだよということを言ってる。それからパウロがこの手紙を書くですね、約10年前、紀元40年から41年にかけてですね、ローマ皇帝カリグラっていうね、有名な皇帝が現れるんです。このカリグラっていうのはなんと途中でちょっと頭が狂ってしまったみたいな感じなんですけれども、自分を神とするようにしてですね、彼はね、カリグラさんはその時にね、ユダヤ人のね、反乱が起きそうだったんです。それに対して強権を持って臨もうとしてですね、ついてはエルサレム神殿の真ん中に俺の銅像を作れって言ったんですよ、カリグラが。どうなったと思います？1年も経たないうちに彼は 死んでし、あのね、死んでしまうというか部下に、ね、殺されるんですよ。でも彼がその時死ななかったらね、その後こうユダヤ人とのこうローマとの戦争になってた。その時ここに書いてある、ある意味で引き止める者が現れた。実はヘロデ・アグリッパっていうのがね、あ、こうカリグラさん、それはあまりにも、ね、無謀なことです、そんなことやったら戦争を招くだけですってですね、引き止めたという話もありますけど、それからこのパウロがこの手紙を書いてから十数年後に誰が現れたか、皆が知ってるローマ皇帝の名前、ネロ、皇帝ネロ。皇帝ネロはですね、紀元64年に何をしたか、ね、ローマ皇帝ネロはね、建築が好きだった、ね、新しい建物を建てるのが好きだった。64年にですね、ローマのね、本当に大きな地域が火事で焼けちゃったんですよ。町で噂が立った。あの皇帝ネロは自分の建てたいものを建てるために町を焼いたって話。未だに真相は分かりません。でも分かってるのは、その時に皇帝ネロは火事を起こした張本人をクリスチャンにしたんです。俺が火災を起こしたんじゃない、クリスチャンが火災を起こしたんだって言ったんですよ。それをきっかけに皇帝ネロはクリスチャンたちを殺していくわけです。で、その時にペトロが逆さ十字架にかかり、ね、パウロが首がはねられた。パウロはここでね、ある意味で私たち生きてる間にそういうね、カリグラのような皇帝が現れたね、似たようなわけのわかんない皇帝が現れるかもしれない、その確率は非常に高いということを言ってるんです。さっき言ったようにね、神様は私たちに平穏な人生を約束しておられない。パウロが言ってるのは、カリグラのようなネロのような皇帝が現れたとしたって、それは想定外じゃなくて想定内なんだ。現れるべきして現れてるんだっていうことをパウロは言おうとしてる。その中で言おうとしてるのはね、いつ再臨が来るかなんていう問題じゃなくて、カリグラが現れようとネロが現れようとも、あなたはこれが全部神様の御手の中にあるっていうことを信じて、今ここでなすべきことをやりなさいってことを言ってる。真面目に日々の仕事をし、隣人を愛するっていうことを続けなさい、コンスタントな生活を続けなさいって言ってる。主の日についての議論はいい、いつかなんてそんな話はいい、あなた方目を見張るべきことは何かって言った誤った教えを広げる人間、それから自分を感動する人間がいて、あなた方を迫害することがある、でも決して屈してはいけないと。と同時にここのところに書いてあることは何かというとね、そのあなた方を迫害する人が現れたとしても、その人は本当にたちまちのうちに立場を失うよって言って、これは黙示録にも書いてあることですけれども、歴史上ね、いやクリスチャンはいつも大変な迫害にあったっていうねイメージを持つかもしれませんけれども、よくよく見たらね、分かることがある。いつも迫害ってのは短期間なんです。ネロの迫害だってこう1年も続かないんですよ。あ、もうちょっと続いたかな。とにかくネロはその後どうなるかっていうとね、みんなから憎まれて、彼はね、自殺に追い込まれるんだよね。孤独になって、繰り返し迫害は起きるけど、迫害はね、黙示録の言葉で言うと3年半で終わるんだ。日本も第二次大戦ね、日本の教会も大変な迫害を受けたっていうふうに言われます。 確かにそうです。特にホーリネスを中心として迫害を受けたね、期間どれだけだったですか。ホーリネスが検挙されたのは1942年5月。戦争があったのは1945年8月ですよ。3年半もないんです。これは歴史上繰り返しいつもそうです。苦しい、もう本当に耐え難いと思ったってせいぜい3年半なんです。で、聖書が言ってるのは何かって言うと、それは想定内なんだ。神様は適度なところでそういう暴虐な人間をなくしてくださる。だから、そこでね、変な独立運動だとかですね、こう、なんか、こう、あいつらがこうするんだって、俺たちは独立運動を起こすんだとか言って戦うんじゃなくて、待ってなさいと。すべて神の御手の中にあるんだから、それはあなたを神様が清めるために神様が与えてくださった試練なんだっていうふうにパウロは言ってるわけです。そして13節14節、2章13節14節ですね。神は御霊によ、13節の3行目です。神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったのです。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださった。言ってることは、あなた方は神によって召され、ね、そして主イエス・キリストの栄光を得させていただけるんだ。私たちは、ね、神によって召された結果として試練に遭う。しかしその試練を通して私たちは、ね、キリストの復活の栄光に預からせていただけるってことなんです。いろいろとありますけれども、ね、多分皆さんも振り返って思えることがあると思うんですね。例えば家族としてですね、非常に大変なところを通った。でも一緒に苦しみをくぐり抜けた家族って強いよね。苦しみを通して兄弟愛が増し加わっています。助け合うということを覚えられている。共同体もそうです。教会もそうです。一緒に苦しみをくぐり抜けた教会というのは強いんです。互いに会うということを知っているんです。でもいろんなことが順調にいきすぎると、みんな、あ、私の言った通りになったじゃない、ねえ、私の言った通りだったでしょとか言ってね、だからこれからも私の言う通りやればいいんだよ。そうすると何かというと教会の中に内紛が生まれるんだよ。私たちはいろんな苦しみを通して、ああ自分一人じゃもうダメだな、本当に助けがないと、他の人の祈りがないとダメだなっていうことが分かって初めて愛の交わりとして立てられるんです。私たちが願うことは何なの？私がスーパースターになること、あなたがスーパースターになること、そうじゃないんです。私たちの愛が、ね、キリストの愛の共同体として愛が増し加わって、愛が溢れ出て周りに、ね、影響を及ぼすっていうことが私たちの願い、またイエス様の願っていることなんです。だから神様はそのご支配の中で私たちに試練を与え、神様のご支配の中で皇帝ネロのような人間が起きいろいろとする。ちなみに皇帝ネロの後どうなったかというとですね、皇帝ネロは紀元67年だったか、自殺しますけれども、その後ローマでは4人の皇帝が次から次に立つ、ね、各地で独立運動が反乱が起きる。その時にちょうど エルサレムもね、反乱を起こす。で、皇帝ネロの自殺から4年後にローマ軍によってエルサレム神殿が廃墟とされます。これは意味でイエス様がおっしゃった予言がその通り成就したってことです。主の日の実現です。だから皇帝ネロのような反キリストの現れっていうこととエルサレム神殿の崩壊っていうことは密接に結びついていた。大切なのはね、エルサレム神殿の崩壊に対しては何もできないんです。でも一番みんなが関心を持つのはエルサレム神殿の崩壊の方。でもパウロが言ってるのは関心を持つべきなのは何かと、皇帝ネロのような人間が現れた時にどうするかってこと。屈するなってことです。せいぜい苦しみがあったとしても3年半だ。日本でもそうでしょ。あの第二次大戦中に厳しい迫害がありましたけれども、もうガラッと変わった。1945年8月を境にキリスト教ブームが起きた。あれ、ある意味でキリスト教ブームみたいな感じだったからね、ダメになっちゃったけど、本当に今苦しい人、今が本当にね忍耐のひとき。3年も経たないうちに、せいぜい長くて3年半ガラッと世界が変わるんだよ。でその第二次大戦の時にですね、本当にあの信仰を全うした、ね、あの先生の一人にですね、あの小沢薫先生っていう人がいるんですけども、実は村田美穂さんのおじい様ですけども、大田キリスト教会の牧師のね、その小沢薫先生が口癖のようにこうおっしゃってたんですね。困難は祈りの母、試練は信仰の父。これいい言葉だなと思う。みんな暗唱しようか、ね、困難は祈りの母、試練は信仰の父、ね、もう一度、はい、困難は祈りの母、試練は信仰の父、ね、もう一度、困難は祈りの母、試練は信仰の父。本当にそうですよね。困難は祈りの母なんですよ。いろんなことが順調にいくと祈ること忘れるからね。困難って初めてお母ちゃんというように神様助けて困難は祈りの母、試練は信仰の父。試練を経ずに決められる人はいません。試練を経ずに狙われた品性になる人はいません。試練は信仰の父。本当にそれは全てが神の正しい裁きの中で、神の正しいご支配の中で起きてるんだよ。そして訳の分かんない政治リーダーが立つのもある意味で神様にとって想定内なんだ。あなた方がそこですべきことは何かっていうことは、あなた方が誠実を尽くし、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛することなんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは日々の出来事、またこの世の動きに右往左往します。なんでこんなことが起こるのか、そして政治を批判したり、いろんな形で浮き足立った生活をしてしまうことがあります。どうか私たちが置かれている場で神と人とを愛する生活を全うできるよう導いてください。私たちが試練に遭う、それはあなたのご計画の中で起こることです。しかしそれは永遠に続くものではありません。神の見許しの中でしか私たちを苦しめるものは滑走することはできません。しかも私たちを苦しめるものは それによってとてつもない墓穴を掘っております。彼らの結末は滅びです。私たちが復讐しようと思わなくたっても彼らは自滅に向かっています。私たちにすべきことは、より多くの人がイエス様の福音を信じることです。イエス様の恵みを知ることです。そして私たちに求められていることは、私たち一人一人がキリストの似姿に変えられることです。それは私たちが自分の努力で行うことではなく、本当にイエス様にすがっている中でイエス様が起こしてくださることです。どうかいつでもどこでもイエス様を大事として生きていくことができるよう導いてください。サタンのあらゆる攻撃から私たちをお守りください。サタンの攻撃は避けられないとしても、その中で私たちが本当にあなたの前に謙遜に生きることができますよ。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。